はい、中村でございます。それではこれより2026年度第1四半期決算内につきまして説明させていただきます。はい、まずは本日のポイントでございます。3点ございます。1つ目、2026年度第1四半期の業績概要ということで、売上高につきましてはですね、377億円、これ前年比プラス24%。それから営業利益につきましては29億円、前年比プラス45%。純利益24億円で、これは前年比でプラス51%という内容でございます。全社を牽引するアナログコア事業群が、好調に推移し、増収増益という内容でございます。二つ目、今後の見通しでございます。アナログコア事業群を中心に、2級以降もですね、概ね堅調に推移するとしているということでございます。では、三つ目ですね、高信頼性の、小型電池領域でフロントランナーを満たす戦略ということで、全固体電池を含む、高信頼の小型電池領域でグローバルナンバーワンを満たしていきたいというふうに考えてございます。はい。では、一つ目ですね、第一四半期業績概要でございます。はい、全社でございます。全体といたしましてはですね、売上高はエネルギー、機能性不材料、それから光学システムで構成するアナログコア事業群、こちらですね、好調に推移をいたしまして、増収という内容です。それから、営業利益、および経常利益、純利益につきましてもですね、アナログコア事業群の販売が好調ということと、為替もですね、円安ということで、そういった効果も加わって、増益という内容でございます。内容でございます。その下の表ございます通り、2026年度売上高につきましては377億円、前年同期比プラス74億円という内容でございます。営業利益につきましては29億円、営業利益率7.6%で、前年同期比9億円の増益。経常利益は31億円、純利益は24億円、為替は159円という内容でございました。はい。それではですね、売上の偏差でございます。前年同期、第一四半期の偏差という内容でございまして、本年度ですね、2026年度第一四半期は377億円ということで、前年同期かですね、74億円の増収という内容でございます。内訳につきましては、数量差異、こちらが45億円ということでございまして、右側ですね、コメントございます通り、一次電池、それから粘着テープ、産業用部材、それから、車載工学部品、半導体関連、電子工具、こういった製品がですね、数量としては伸長したという内容でございます。一方でですね、昨年計上しました電池関連の一過性のですね、ライセンス収入につきましては、本年度は計画、実家、内容でないということで、この部分は減収方向に影響しているということと、二次電池につきましてはですね、角型リチウムイオン電池につきまして、昨年5月、もって生産終了しましたということで、この部分が、数量差としてはマイナス方向ということと、で、実際の販売としましてはですね、少し健康利用製品が、苦戦をしておりますということで、その分の数量の、減少がですね、差として出てございますという内容でございます。はい。それから、価格差につきましてはですね、13億円の、増収という内容でございまして、これは主にですね、原材料費の高騰分を、売価に反映したという内容でございます。それから、為替につきましては、円安の影響で、16億円の、増収ということでございます。はい。から、次に、営業利益偏差という内容でございまして、当該年度ですね、第一四半期は営業利益29億円ということで、前年からはですね、9億円の、増益という内容でございます。偏差内容としましては、まず価格差異がですね、13億円ということで、こちらですね、原材料費の高騰分を、売価に反映したという内容が中心でございます。それから、数量差異ですね。こちら、販売に応じている内容でございまして、一次電池、粘着テープ、産業部材、それから工具部品、半導体、電子工具、こういったところがですね、増収によって増益ということと、繰り返しになりますが、前年ですね、実績として上がりました、ライセンスがですね、今年度は認められということで、減益方向ということと、販売少し苦戦をしております、健康リビュー分の影響がございましたということでございます。はい。それから、原材料費等ですね。こちらはですね、コメントございます通り、銀、あるいはナフサ関連ですね。こちらの原材料費が高騰した内容で、16億円ですね。減益方向ということでございますが、売価で、しっかり回収をしておりますという内容でございます。それから、原価低減等ですね。こちらにつきましてはですね、竹チャート、グラフの方に、主な要因を載せておりますが、原価低減活動そのものはですね、一定の伸長で、ベースとして、コスト下げるという活動は進捗しておりますが、人材投資強化ですね、これ人件費増、それから原価償却費の増加、加えてですね、今回、マクセル・サクラがですね、新たにマクセグループに、入ったということ で、まあ、こちらのれんなんかはですね、この、マイナス200円の中に打ち上げとして入ってございますということでございます。為替差異は円安の影響でプラス9億円ということでございました。はい。で、それではここからですね、各セグメント別の内容ということでございます。まず最初にですね、エネルギーセグメントということでございまして、第一四半期累計はですね、売上高としましては152億円ということで、前年同期比で49億円の増収という内容でございます。営業利益につきましては8億円ということで、じゃあ、 まあ前年同期比では1億円の減益という内容になってございます。その下、まあコメントございます通りですね、一時電池につきましては、マクセル本体、それからマクセル桜ですね、含めまして、医療機器用、それから、まあ、車載用、まあ、こういったところがですね、まあ、好調に推移をして、まあ、増収という内容でございます。まあ、一方ではですね、まあ、これも繰り返しになりますが、まあ、二次電池につきましては、まあ、生産を終了しましたということで、まあ、減収方向ということでございます。営業利益につきましてはですね、今申し上げました、まあ、販売の状況に加えまして、まあ、減税の非行等ですね、まあ、こちらもですね、売却反映をしっかりと進めていっているということで、増益方向に今、貢献していますということと、それから、まあ、二次電池につきましてはですね、一次用電池につきましては、まあ、生産終了ということでございますが、全固体電池のですね、開発費を、まあ、少し、引き続き計上しますということでございますが、まあ、赤字解消分はですね、まあ、セグメントとしては収益改善が貢献をしておりますという内容でございます。はい、それからまあセグメントとしましてはですね、これも繰り返しになりますが、前年にまあちょっと一過性のライセンス収入というのがございましたので、まあ前年同期比ではマイナスという見え方になってございますが、まあこれを除けばですね、しっかりとまあ増益しておりますという内容でございます。はい。続きましてですね、機能性不材料のセグメントでございます。こちら第一四半期終了時点ですね、売上高としましては96億円ということで、まあ、前年からですね、18億円のまあ増収ということでございます。それからまあ営業利益につきましては10億円ということで、こちらまあ6億円のまあ増益という内容でございます。内容としましてはですね、まずは売上高につきましてはですね、不安定な、まあ、中東情勢ですね。まあ、こういった背景はございましたが、まあ、各種資材のですね、需給関係がですね、まあ、これによって、まあ、逼迫をしますということで、まあ、少し、まあ、実需を超えて、まあ、在庫積み増しなどで、特需要因もございまして、まあ、売上としては増加をしておりますということでございます。一方ですね、まあ、高付加価値のですね、建築建材、あるいは半導体関連ですね、こちらはですね、きちっとまあ販売として、実需として、まあ、好調に推移させることができましたということで、まあ、増収方向と。それから産業用部材、こちらもですね、塗布型セパレーター、並びに、まあ、工業用5000円ですね、ともに、まあ、増収という内容でございます。はい。まあ、営業利益につきましてはですね、今申し上げました販売の状況と、まあ、原価構造部につきましてもですね、まあ、きちっと、まあ、反映、売価にですね、反映するということで、まあ、収益を確保しましたという内容でございます。はい。お願いします。続きましてですね、高額システムのセグメントでございます。こちら、売上高ですね、第一四半期は92億円ということで、まあ、前年同期比から14億円の増収という内容でございます。営業利益につきましては11億円ということで、まあ、前年同期比6億円の増益という内容でございます。内訳としましては、まあ、売上高につきましてはですね、車載工学部品、これはまあ次世代レンズ関係が非常にまあ販売として好調だということで、まあ、増収ということと、それから半導体関連ですね、まあ、昨年非常にまあ苦戦をしましたが、本年度はですね、お客様側の在庫消化が進んだということで、まあ、販売がですね、回復しておりますという状況でございます。それから、まあ、ライセンス収入ですね。まあ、こちらは、おおむね、計画通りということで、進捗しておりますということでございます。営業利益につきましてはですね、まあ、今申し上げました販売の状況を含めまして、車載工具部品、それから半導体関連中心ですね、増収によって、まあ、増益方向という内容でございます。はい。それからですね、価値競争事業セグメントでございます。こちらですね、第一四半期終了時点の売上高としましては36億円ということで、まあ、前年から6億円のまあ減収ということで、少しまあ今苦戦をしておりますということでございます。営業利益につきましてもですね、まあゼロということで、まあ、前年から2億円の減益という内容でございます。まあ、内容としましてはですね、まあ、電接工関係はですね、まあ、こちら国内外含めて、よりまあ販売として堅調に推移しておりまして、まあ、増収と。という内容でございますが、健康利病関係がですね、国内、それから北米を中心にですね、少しまあ受注が滞っているということで、減収という内容でございます。まあ、営業利益につきましてはですね、今申し上げました販売の状況を受けて、まあ、電接工具は増益でございますが、健康利病製品はまあ減益方向という内容になってございます。 改めましてですね、中東情勢による、事業及び、業績への影響ということで、共有させていただければと思います。全体としましてはですね、一部では、原材料、それから資材の入手困難性といったことで、販売データが発生しているというのもございますが、原材料費高騰分につきましてはですね、繰り返しになりますが、場合がきちっと反映しているということを進めていっているということに加えまして、一部ですね、顧客の在庫を積み増しということで、需要が拡大しているということにつきましてもですね、迅速に生産体制を整えましてですね、しっかり対応できたということで、業績への全体との影響はですね、マイナス影響は回避をできているという状況でございます。セグメント別というところでございましてはですね、エネルギーにつきましてはですね、一部少しアジアルートの B2C 向けでですね、販売停滞ということでございましたが、全体としましてはですね、影響は KB に止まっているという内容でございます。それから、機能性部材料ですね。こちらにつきましてはですね、中東情勢を背景としました、各種資材の、需給を引っ張るということで、少し粘着テープにつきましてはですね、在庫積み増し需要といったことが発生しているということでございます。一方でですね、コスト面ではですね、ナフサ関連とか原材料費高騰分につきましては、きちっと売価に反映するということで、収益不正を、確保しているという状況でございます。攻撃システム、それから、価値競争、事業につきましてはですね、生産、それから販売ともにですね、影響としては、警備という内容でございます。今後の見通しでございます。アナログコア事業群、今後の見通しということで、全体としましてはですね、アナログコア事業群を中心にしまして、2期以降もですね、おおむね、堅調に推移していくという見通しでございます。セグメント別でございますが、まずはエネルギー関係につきましてはですね、一次電池につきまして、医療機器用を中心にですね、引き続き堅調に推移するという見通しでございます。加えましてですね、下期から新製造ラインですね、こちらオム工場の新ラインですね、本格稼働をするということも見込んでございます。それからマクセルサクラですね、との間のですね、生産能力の相互補完、これ一部製品につきましてはですね、マクセルの小野側で、能力を上回る実習いただいている部分なんかつきましてはですね、桜側で補完をしていくといったことも含めましてですね、しっかりと需要等に対応していきたいというふうに考えてございます。それから二次電池につきましてはですね、繰り返しになりますが、核型リチウム4電池につきましてはですね、生産終了したということで、ベースとしましてですね、収益性は改善しているということに加えましてですね、次の大きな柱としてのですね、全固体電池につきまして、FA 向けの汎用モジュールにつきましてですね、6月に開発を完了して、本格販売を加速をしていきたいという状況でございます。それから2つ目ですね、機能性部材料のセグメントにつきましては、粘着テープ、こちらですね、引き続きですね、中東情勢の影響によりまして、2級もですね、おおむね堅調に推移するという見通しでございますが、下期以降はですね、少し落ち着いていくんではないかなという見通しということでございます。それから半導体製造工程をですね、こちらのテープをですね、AI、あるいはデータセンターということですね、需要に支えられましてですね、非常にこの先も堅調に推移する見通しということでございます。それから建築建材用のテープですね、こちらはですね、小淵沢のですね、新ラインが稼働しているということも含めましてですね、今後数量を増やしていきたいということでございます。それから産業用部材料ですね、こちらにつきましてはですね、セット型のセパレーター、こちらがですね、ハイブリッドを中心にですね、足元工場ということで、こちらもですね、2期以降も引き続き継続するんではないかなというふうに予想しておりますということでございます。それから工具システムですね、こちらにつきましては、車載工具部品につきまして、次世代レンズを中心にですね、計画通り伸長する見通しということに加えまして、新規用途ですね、非車載の開拓も推進をしていこうという内容でから、半導体関連はですね、半導体 DMS、こちら、AI データセンター事業というのを引き続き、向上ということで、汎用タイプのですね、回復に伴う顧客在庫消化をですね、進んでいくということでございます。で、支出が増加していくという内容を引き続き、見込んでおりますということでございます。それから、上期中にですね、増産体制を整えて、この旺盛な需要にしっかり応えていこうということを、進めていっておりますということでございます。次お願いします。原材料関係ですね。特に銀のですね、高騰といったことが、特にエナジーセグメントでは影響が大きいということで、この辺の対応につきましてはですね、こちらにモデル図といいますか、簡単なイメージ図でございますが、昨年ですね、特にカレンダー1月以降ですね、非常に高騰した銀価格もですね、足元では 落ち着いてきておりますということで、我々のコストもですね、まあ、これによって、赤線点線通りのようにですね、曲がっていってるところですが、まあ、きちんとですね、少しまあタイムラグはありますが、売価に反映していくということでですね、収益をしっかり確保しているということで、まあ、特にですね、この下期からは、まあ、適正な利益水準に、まあ、回復をしていけるという見通しという内容でございます。はい。はい。それでは最後ですね、更新内の小型電池領域での、まあ、フロントランナー戦略を改めて、まあ、起用させていただければということでございます。はい。こちらですね、まあ、何度もお話しさせていただいております通りですね、まあ、我々はですね、まあ、これまで、使ってきた、独自のですね、技術力、まあ、ノウハウをですね、全固体電池を含む、まあ、更新内の、まあ、小型電池領域で、まあ、しっかりと活かしながらですね、規模と先進性の両面で、まあ、グローバルナンバーワンをですね、まあ、ぜひ、ね、何としてもですね、目指していきたいというふうに考えてございます。はい。という中でですね、まあ、我々、まあ、今、全固体電池は、まあ、もちろん二次電池ということでございますが、足元の主力は、まあ、一次電池ということでございまして、まあ、こちらですね、まあ、マーケットの全体、まあ、トレンドとしましてはですね、まあ、いろんな、まあ、電子機器関係がですね、まあ、技術革新によって小型化をして、まあ、高性能、性能化をしてですね、まあ、通信機能を持ったりというようなことで、まあ、いろんな、まあ、付加価値がですね、高いエリアでですね、新しい要素が広がってございますということで、まあ、物価背景の中でですね、まあ、高信頼の、まあ、小型電子の需要というのですね、まあ、今急速に、まあ、拡大をしておりますということで、まあ、我々もですね、まあ、使い切りという電池でございますが、この一電池につきましてもですね、まあ、新たな用途がですね、増加してきているということで、まあ、電池はある意味はエネルギー産業の一部ということでございますので、まあ、電力インフラとしてですね、まあ、重要な役割を、まあ、しっかりと担っていければというふうに考えてございます。まあ、こちらですね、まあ、パンクセンサー向けのですね、耐熱コイン電子、それからまあ、医療機器向けのですね、CGM の、まあ、この先の市場規模ってことを、まあ、お見せしておりますが、まあ、いずれもですね、非常にこの先、プロミシングといいますか、順調に、まあ、マーケットとしては拡大をしていく見通しということで、まあ、我々としてもですね、しっかりこの分野で、売上と収益を伸ばしていければというふうに考えてございます。はい。それからまあ、続きましてですね、まあ、二次電池としましてはですね、我々はまあ、全固体電池ですね、まあ、永久電源的な使い方をですね、ぜひお客様にまあ、価値として認めていただけるようにということで、まあ、いろんな顧客開拓をですね、加速してございます。まあ、こちら、繰り返しになりますがですね、メンテナンスフリーという切り口でですね、まあ、ファクトリーオートメーションであったりだとかですね、様々な使われ方にですね、今、イジニアですね、お客様ともいろんなこう、すり合わせをですね、進めながらですね、顧客開拓を加速していっているということで、まあ、ターゲットとなる市場としましてもですね、マクセルが調べている限りということでございますが、まあ、産業用ロボット等でもですね、54万台だとかですね、既存の、まあ、ロボットであればですね、まあ、400万台を超える動きの、まあ、潜在的な需要がございますということで、まあ、この辺のところをですね、しっかりと顧客開拓を進めていければというふうに考えてございます。はい。足元ですね、まあ、これも振り返りということになりますが、まあ、製品開発の軸とですね、まあ、顧客開拓の、まあ、軸ということで、まあ、振り返りということで共有させていただければということでございますが、まあ、2019年にですね、まあ、我々有価物系の電池、全固体電池、まあ、これが我々主力のですね、マイクロ電池と、まあ、作り方が非常に近いということで、まあ、コア技術が活かせるという形でですね、まあ、こちらのタイプの、まあ、電池を選択した中でですね、まあ、サンプル出荷なんかはですね、2019年にスタートさせていただきましたということと、まあ、2021年からはですね、まあ、全社の、まあ、開発リソースを、この全固体電池含めてですね、一箇所にまとめてですね、新事業をしっかりと、開発として加速をしていこうという、まあ、全社体制ですね、のことができましたということで、まあ、この中でですね、まあ、2020年にはですね、セラミックパッケージを含めた、電池の製品化がですね、なんとかできる中で、まあ、なかなかにですね、信頼性をこう、軸とされるお客様につきましてはですね、まあ、サンプルといってもきちっとこう、量産設備で作った、あるいはこう、量産としての工程認定がですね、完了できるようなもので、こう、採用はなかなか難しいという中にあってですね、少しまあ、早い、フェーズとしては早いところもございましたが、まあ、2023年にはですね、量産機をしっかりと構えてですね、その量産機でのサンプルなんかもしっかりと認定用に評価をいただきながらですね、2023年にはまあ高い点ですね、アブリトリュートエンコーダーの中にも採用が決定をしたという経緯がございます。その後ですね、いろんなものの開発を加速をしていきながらですね、この先はですね、2025年、昨年度ではまあ、使用いただける温度範囲を広げていくだとかですね、いうことも含めて、かなり顧客開拓として右側にお載せしているところですね、中心に広げることもできましたし、まあ、足元は2026年度ですね、さらにまあ、この全固体電池を、まあ、主電源ですね、使 使っていけることも含めましてですね、大きな電池のバイアスと合わせまして、既存のマーケットにですね、一時電池を置き換えていく、まあ、モジュールのですね、バイアスなんかも加速をして、今、京セラさん、あるいはスバルさんがですね、実証実験を進めてもらっているという状況でございます。はい。はい。この先ですね、全固体電池もですね、まあ、高信頼性だとか長寿命といった、これ、今の、まあ、価値といいますか、軸に加えましてですね、耐熱の温度を広げていくだとか、出力を上げていくとかですね、あるいは容量を上げていくということですね、まあ、メモリーバックアップとか主電源という使われ方も、まあ、広がってございますので、広がっていくということでございますので、まあ、こういった開発をですね、しっかりと進めていければな、というふうに考えております。はい。はい。で、まあ、そういったことをですね、支えていく、まあ、我々のコア技術が、まあ、改めましたということでございますが、まあ、混ぜたり、塗ったり、固めたりということで、まあ、我々が作り上げた最終製品がですね、まあ、いろんな、こう、ライバルメーカーだったり、いろんなところで、こう、調べられてもですね、どうやって作ってるかわからないというですね、製造プロセスの、まあ、差別化をですね、競争力の源泉にしていこうという取り組みをですね、引き続き加速をしていければというふうに考えてございます。はい。はい。それからですね、まあ、全固体電池に含めましてですね、この先も、まあ、小型の電池を中心に、まあ、事業拡大を目指していく中ではですね、まあ、足元ではですね、まあ、規模の拡大という意味では、アクセル桜社との、まあ、連携をしっかり進めていくということもですね、進めながらですね、まあ、新しい電通とね、使われ方も含めて、広げていかないといけないということで、まあ、アベンチャーキャピタルさん方もですね、連携をしながら、新技術のですね、獲得なんかもしっかりと進んでいきながら、まあ、小型電池領域のですね、フロントランナーを目指していきたいという内容でございます。はい。はい。ということで、引き続きですね、マイクロバッテリーズ、マキシマムインパクトということで、しっかりと、まあ、企業価値を上げていければというふうに考えてございます。はい。以上でございます。